高田豪と
カルロス・タックンの
タバの
一つアドレ
はいよろしくお願いします。
はいお茶ハローエブリバディハワイユートデイ
英語です。
今日はね目指してベタでしょ英語って
ネタが
来
たんです
か。いや違う違う今日はそっち系の今日あんまりほらいろいろ飛んでいくんでベタのね、
まあ、たまにはねベタも
そうそうそう
変えとかない
と。そう僕ね、したのかな、僕、20代から20代前半にかけて、まあ、ニュージーランドの、まあ、商売してる時期もそうなんだけど、はい、ニュージーランドって日本と季節が逆なんで、日本の春夏は暇ないよ。
あ、そうなんですか。
うん、向こう冬になるから、うん。その時期によくたまにさ、昔は英語塾でこう、英語を教えたりとかしてたよ。
いろんなことしてますね。
楽しかったよ、英語の人。もしリスナーの皆さんでタックンの英語指導に興味のある方いらっしゃったら。
無料で教えます。
おもう全然もう。手取り腰取りお教えさせていただきます、
ね、お芝居
やめてお伝えさせていただきますね、
前回ね
はや
タクがなんか昔は引っ込み思案やったっていう話がありましたけど、
うんうん、私も昔引っ込み思案でしたよ。
あとね鬱の時期があった
はいはい大変でした。
今のタクからしたらこの2つとも考えられないんですけど。
そう感じる。
いやもうねパワフルで元気あふれる
タク。あらまあ大変な時期もあったんですよ。
それは鬱になったのをちょっと整理しますけど30代中盤ぐらいです。
一番思ったのは33から35にかけて2年間が一番きつかったね。
その時にカモメに餌やって、
そうそう
人と会話できず。
できない。
ほんで、ちょっとこう、それが回復に向かって、うん、それはなんかそのきっかけみたいなのあったんですか？
あのね、当時ね、少し戻ってくるのやっぱカモメとね、
はい、
笑いの力が多かったんよ。
あ、笑いの力。
うん。はい、で、もうちょっと少し元気になっていた時に、まあ、仕事なんかしてへんか、働いてないでしょ、うんうん、働いてないからってことでよくあんねんけど、うん、これね、重い時にやったらあかんのよ。
はい、
軽くなってからの方がいいんだけど、はい、ジムに行ったよ、スポーツジムに。ずーっと暇ないよ、うつ病って。
することがない。
ないです。ほんで、病院の先生から図書館行きなさいとか、いや、リスナーの方が元気がある方、ありがとうございます。図書館行きなさいとか言われて、はいはい、だんだんその日常にさ、戻すようにこう、先生に誘導されるのよ。
はいはい。
でその時に、うん、これね、ちょっと元気になってからだけど、元気じゃない時にジムなんか行ったら、もう俺も行きたく、ジムなんかもう買い払いながら行きたくない時期なんか何ヶ月あって、まあ、無駄なお金を使ったもん、だいぶ。
お金だけ払って。
そうそう行かないって。もう行けないしね、
はい。
で、行ける時期がちょっと発生したわけ。
はい、
で、行けた時期がちょっと発生した時に、もうね、マシンなんか嫌なわけよ。
しんどいですか、
ね、もうあんなんね、マシンやリストの方がいらしたら偉い、
うん、
ね。で、僕は代わりに、僕の行ってたジムは、そのスタジオトレーニングとかあったわけ。
はいはい。
ね、うん。で、スタジオトレーニングってダッキーなことに、うん、大勢と先生一人なんで、あんま喋らんでもいいし。
気持ちはちょっと楽と。
楽。でしょ？しかも重たいもん、重たんでええし。でしょ？ね。で、ということで、うん、ダンスのレッスンに入ったんよ。
はい。
あるやん、いろいろエアロビとかさ。
ありますね。
いろいろあるやん、うん。で、入ってみたわけ。入ったら、音に合わせて、体を動かしてたわけや、
うん。
で、先生は、初めての人いらっしゃいますかとかで優しいわけよ、インストラクターは。もちろん。ね。キューイングって言うんだけど、うまいわけよ。やっぱ向こうはプロやわ、いいな。
キューイングって言う
んだ。そういうのね。そうそう、誘導することキューイングって言うんだけど、上手なわけ、
はい。
で、やってみたらさ、うん、楽しかったよ。
だんだん回復してい
い。だんだん回復していって。で、さっき言ったね、JAL にね、はい、マイレージが溜まってますよって言われ。
マイレージが。
はい、ね。で、言われ、うん、オーストラリアに行くことになったわけ。
なるほど。
うん。
マイレージでオーストラリア行って、そこで何してた
の？いや、その時は僕ね、もちろんの破産、前回をね、聞いていただいた方はご存知かもしれませんけども、その頃僕も会社をね、もう、仕事してると2年間社長のくせに。
ああ。
ね、ほたらかし。
働けない状態でした
よ、ね。うん。そうすると、いつの間にか会社はそう、他の人がお金を使い込んじゃってたりとか。
ああ、そんなことがあったん
ですか？もちろん、そういう業界を。ね、まあ、業界じゃない、業界にまず悪口なんで、言わないですけども、
はい、
いろいろ問題が発生してて、僕も破産しなあかんって言うとて、うんうん。で、破産してたからお金は一切もないわけ。
うん、
マイレージやんか、しかも言ってるのも。飛行機代も。
お金じゃないですよね。たまたまマイレージ。
そうそう、たまたまマイレージ。なので、行って、すぐ帰ってこなあかんと思ったっけ。
まあ、そんなそこ行って、ね、で、合流できるお金もないですから、
ね。はい。で、一回そのオーストラリア行きのジャンルの飛行機で、うん、オーストラリア行かった方ご存知だった方多いと思うんですけど、はい、一回ブリスベンまで行って、で、ブリスベンで、もう一回飛行機乗り直してシドニーまで行くんやけど、楽しかったよ。まずブリスベン空港に来た時に、はい、一回ブリスベンの空港に来た時に、一回飛行機から降ろされて、
はい、
一回オーストラリアにこう入国するわけ。
うん、
その時に、オーストラリア人のさ、入国管理官の人がおるわけよ。
はい、
ね。で、向こうはもうオーストラリア、英語詳しい方は分かると思いますけど、もうオーストラリア弁なわけ、英語が。
オーストラリア。
オーストラリア弁で英語が、グダイバイとか言うわけよ。
はいはい、
で、俺来ちゃって、ああ、これ学校なんだまんまやと、うん。ね。ね。Today is good day とか言うわけよ。
それ分かりやすい英語なんですね。
分かりやすいから、生と、例えば today を todayとか言うわけやつ。
はい、
トゥダイっていうのは、まあ、トゥダイエなんで、そのまま死ななあかんとかそういうんだけど、で、俺、だから落語チックなんやけど、ね、そう、あ、これほんまに言うとるなとか出てくるんだけど、その、係官のおばちゃんが言って、グッダイとか言ってたわけ、グッデイじゃなくて、グッデイって言ってたわけ、グッダイとか言ってたわけ、
はいはい、
うん。 で、メイトやねんけど、メイトやねん、マイトで、舞台マイトで、だけど、ほんま言うとるわ、思って笑ってたら、その係官のおばちゃんが僕のパスポートをパッと見て、ワオ、ハンサムボーイって言うわけよ。ほんで、日本人よく並んでるわけよ、同じジャンルの飛行機から。ほんなみんな、ハンサムって、まあ、なんでもなんでも、みんな、ナスナルメソン分かんのかな、英語知らんでも。日本になっとるハンサムって。どんなハンサムなやつだったら、みんなわしを見るわけや。
注目されたんですよ。
俺、そんて、うつべやったと、久しぶり、何年かぶりの受けや。
それ、ちょっと気持ちよかった。
あ、受けた、受けた、嬉しい。まあ、昔、かつて吉本興業だから、受けた、嬉しいやんか。うん、俺、久しぶりに人間の顔が見れても、だってその間一気の飛行機だから、ずっとやっぱり下向いとったもん。
へぇー。あ、じゃあそこでちょっと開けた感じだと、
うん、
ハンサムと言われたら。
ハンサムだって、いや、日本人ね、これね、やっぱりこっち南半球のやつらはええやつが多いなと。こういったおばちゃんやん、日本向こうにおばちゃんのおばちゃんやから。ね、はい。で、いちいちコメントしとるわけよ、ようみたい、いろんな人の顔見て。
一人一人言
ってコメントしたらコメントはいとか先のグダイもしたんか日本でグダイってのはハローじゃなくてグダイってのはまあええ天気やねみたいな感じなんですけどいちいちそういうの声かけてはるわけでわしの写真見たらハヤさんとか言うわけよほんでもうみんな見てくれたからこれはわし受けたと久しぶりに
ちょっといけるんちゃうか
そうでもお金がなかったんでねとりあえずもシドニーもその飛行機シドニー行けたんでシドニーで一泊か二泊ねして帰ろうと思ってたわけうん、ところがどっこいね私2泊目でねお金がないから地下鉄で移動したシドニーの街の中で、ね、シドニーの地下鉄って面白くて乗った方いらっしゃったら2階建て大きいのよ地下鉄が2階建て地下鉄でね京阪電車の2階建てみたいなやつ
あ
んな地下鉄やねんけどでそれでさ前この間お話してたのその美術館のあるサーキュラーキーっていうところ、
はい、
で船着き場のところで降りました、うん、降りたらねあのシドニー行った方ご経験のある方ね実際の方いらっしゃったら分かると思うんですけどそこもあのサーキュラーキーっていう駅の前はいろんな大道芸人さんがね、うん、DJ リディドゥっていうねオーストラリアのこうアボリジンの楽器がボボボボボボボボっていうのを吹いてたりとか、あとあのスチールドラムってスチールドラムってリスナー方ご存知かなあのあれね中南米の人がこうねお鍋みたいなやつをねお鍋をこう叩いてからかいい音が鳴るドラムがあるのよ綺麗なとこを叩いたりとかして、で一人ね若い男の子があの人形パペットねパペットみたいな感じでマペみたいな感じでパペットを使って芸してる子がおったわけで。その子がちょうどラジカセで、はい、歌をかけてて、パペットでこう乗ってたわけ、
うん
ね。ステップバイステップで歌に合わせて、ね、こう、ステップを踏むね、パペットたちが。
楽しそうです、
ね。楽しそうやから、うん、俺言うたやんか、さっきのほら、はい、あの日本でちょっと回復した時ダンスした話。
はいはい、
で、一緒にさ、そのパペットと一緒にさ、可愛いパペットたちでしょ、もうステップ太ったでしょ、ステップバイステップバーパッとかやってたやんか。うん、そこの男の子が、言うって来たわけよ。
また食いついてきた。
また食いついてきた。オーストラリアはよう食いつく民族やなと。
受けがええ
なと。受けがええなと、この国はと。俺は元芸人やから、日本じゃこんな受けたことなかったのに。な、来たわけやん。で、その男の子来てくる。その男、年来て、今でも思ってるジェームス君って言うねんけど、当時彼17歳で、あの、ジェームス君が言うわけや、自分一緒にパペットで踊ってって言うわけや。You dance with my puppet とかになって。
スカウトですね。
スカウトなんだけど、その時さ。ほんで、その、パペット、そのジェームス君のパペットと一緒に、こう、俺はその日、ちょっと、その、曲に合わせて、ちょっと踊ってたんよ。
はい。
ね。うん、ほんで、ジェームス君が言うわけ。自分おもろいなと。You're a very funny guy! って言って、一緒にやろうよって言われたわけよ。そ二日目や。もう帰ろうと思ってた。もう、サーキラッキーの船だけ見て、もう、はいはい、もう夕方の飛行機で帰ろうかなと思ってたんやけど、うん、俺、もうちょい踊ってよって言われて、で、ちょっと踊ってたんや、一緒に。二時間目。楽しかったんや。
はい。
時見たらもう飛行機の時間やばいと。
ほんで、帰れない。
ほんで、ジャルに電話して、はい、ちょっと前でしてご存知かな、あれって、普通の、ノーマルチケットをくれるね。
あ、そうなんですか。
そのディスカウントチケットじゃないです。素晴らしいよね。ああいうシステムって。
なるほど。
なので、その、原稿とかおかげさまで聞きました、ちゃんと説明したら。
はい。
帰れますかって言って、うん、帰れますよってなったわけよ。ほんで、俺、その、ジェームスに言うて、ごめん、飛行機の、俺間に合えへんから、もうちょい追っていいって言ったら、じゃあ、うち泊まりなよって。
よーそれ、優しいです、
ね。その翌日から、うん、俺、ジェームス君と出店で踊ることになりまして。
は
い。で、その時に僕はもう人間ダンサー。で、ジェームスがパペットだ、パペットを操るっていうので、そのサーキュラーキーの前で、俺も生まれて初めて35歳にして、目の前に缶を置いて、踊り出したんよ。
それ、どうなんですか？その、すぐ儲かるもんなんですか？
いや、俺もさってさ、その、ステップバイステップに合わせて、パペットと受けるパタイムがさして分からなかったんで、あれやねんけども、その、いや、一緒にやり出した次のお昼。ランチタイムにね、
はい、
初めてその桜木っていうのは割と船着き場なんで船乗り場に待ってはるお客さんと地下鉄待ってる人船乗ってる人は結構人がたまる場所なんで大道芸人がいっぱいおんねんけども、うん、そのね来ましたちょうど今でも思って12時ちょっと過ぎの時間に、うん、チャリンと
おおついに
来ましたおっちゃんがおっちゃんで多分40ぐらいのおっちゃんが近づいて お前頑張ってるなみたいなこと言って僕の目見てチャリンと、
はい、
今で120円ぐらいなんですけどね、うん、日本円で言うと。1万円置いてくれたね。ジェームズ賢いから、多分この大道芸って皆さんご存知よね。ジェームズはちゃんともう自分の種銭置いとるね。
ああ、その方が入れやすい、ね。
そうそう、ジェームズはちゃんと置いとって、ジェームズはちゃんとこういろいろお客さんに声かけたりとかしてんだけど、うん、そいつは俺のダンスに入れてくれたんよ。
ああ、それ嬉しいですね。
ああ、もう初めてや、まあ私この経験と思って。
たとえそのね、120円ぐらいだとしても、うん、そ自分で稼いだ。そう。大道芸で稼いだお金。
稼いだ。ほんな周りのそのさっき言ったスチードラムの人とか、ディデリジドゥの人とかと仲良くなって、こうなんていうの、こうコンサートチップになったわけ、だんだん俺のダンスが。
規模が大きい。
規模が大きいって、お歌に合わせてガチガチ踊るようになって、はい、ほんでもう、おかげさん1日だって上がりで1500円上がるわけだよ。
おだいぶ売り上げが
上がるわけだよ。1500円も上がったらこの世界。はいな、もう目指せ、ミスターボールみたいな感じだったみたいな。
爆笑です。
爆笑になってきて、あの人も世界旅してたから、うん。で、俺もだんだんその考えを指さまされてきて、
はい、
もうガンガン踊るようになった、それからいろんな曲に合わせて。
で、それは、その大道芸というのはどれぐらいの期間向こうでしてたんですか？
いや、その短い。あのね、ソウルは行ってもジェームス君と一緒に組んでたので、やっぱ10日か、結局10日追って2週間弱でしたね。やってました。
はい。
で、それはなぜかというとね、うん、リスナーの皆様でうつ病になっている方とか、
うん、
お悩みの方は、ぜひともね、オーストラリアも行くので、日本は冬の時期はオーストラリア夏やからね、うん、ちょうど2月から3月にかけて、それなんでかというとね、うん、ちょうど僕がその2週間ぐらいに経った時に、もう髪の毛ももうボサボサだったわけよ、はい。だってお金ない、もともとうつ病マンが行ってるから。
お風呂とか
も。それはもうジェームスで入れ替えるとか、だからそういう意味で、だんだん回復してたわけよ。毎日踊ってるし、うん、お客さん。いいよ、リスナーの皆さん、うつ病の人にちょっと回復して踊ってね。毎日踊って俺暮らしとったんや。毎日踊って暮らしとったんや。ツイッター踊っていて、2000円ぐらい、1人2000円ぐらい長いで、3食食ってたんや。ほんで、その2週間ぐらい経った時に、うん、俺お金も貯まったら散髪屋さんに行ったんや。
はい、
散髪屋さんに行ったら、うん、ちょうどね、タイ人の男の子のね、美容院さんで、はい、タイ人の男性がやってて、男性でも年はまだ、僕もその頃35でしたから、20代前半の、ね、可愛らしい小さいタイ人の男の子がやってるね、散髪屋さんに僕入って、ヘローって入ってって、髪の毛切ってくれって言って。で、髪の毛切ってたら、その男の子がね、はい、リスターの皆様来ました！皆さんご存知ですかね、リスターの皆様。タイの名画といえば、アタックナンバーファイブ。ご存知、アタックナンバーファイブでタイの名画。
わかんない。
アタックナンバーワンしてやろ？
日本のやつ
です。そう、アダハイハラ小銭が出てくるやつ、はい。タイでね、皆さん、リスナーの皆様、もしご興味があったら、タイの映画でアタックナンバーファイブっていう、うん、バレーボール映画がありまして。
それ日本のやつを移植してる、
ね、その通り。やっぱコピー文化がアジアはな。で、コピー文化でアタックナンバーファイブっていうのは、アイハラ小銭ならぬ。
誰ですか？
ホモ小杖ちゃんが。
ホモ
っていうかゲイなんやけど、その男の子が。このゲイの バレーボールチームが頑張って勝ち残っていくっていう感動コメディーやね。
へー。ちょっと思い切った設定ですね。
タイっていう国はね、そのお釜がすごい多くて、そう忘れとって、シドニーで。
はいはい、
で、そのさ、カットハウス入って、男のカット屋さんやったから、うん、な、よし、この髪の毛こうし切ってとか、朝食を喋っとったら、はい、俺なんていうの、皆さんね、ご存知のサロンっていうのは、うん、服をこうかけられて、上からかけられて、向こうハサミとか髪剃り使えるから動かれへんわけや。
拘束されてるわけですね。
そうや、拘束や。来たー。で、僕は、来たー、これもお題口で、完全にこの話は本人がついとるんだ。来たーってお題口で、やっぱ俺、その時。どこから来たのって言われて、どこから言うから来たって言ってさ、そいつもハサミとか髪剃り持たず、そのうち手でこう僕の顔を触り出したわけよ。それはまあ、夕方ちょうど5時ぐらいやって、ね、はい、その時にカランコロンって言うて、その、カットハウスにさ、うん、今度は、いっぱい男友達がいっぱい来んねんけど、そいつらがみんなアタックナンバーファイブのキャストにそっくりなんや。おねえ言葉喋って入ってきよんで、みんな、やんとけ、はんとこい。
タックは助かったんですか？
いや、助かるわけないから。なんでか言ったら、いや、助かる。ごめん、さん、誤解をしてほしいので、ごめん、言い訳がいいけど、そういう意味じゃなくて、その時に言われた、そのカットハウスの方に言われたのは、今日の夜7時から、このすぐ、サルの近くの、今でも覚えてキャプテンスミスっていうバーがあって、そこで俺たちダンスの練習をするねんって言われて。
なるほど。
で、俺はその時そいつに、俺は実は、桜木って駅の前で踊ってるんやっていうふうに話をして、うん、あ、じゃあダンスができるんやって話で。で、お互い盛り上がって、最初それと、そんな盛り上がり方やったんや、うん。だから俺もな、今から思ったら反省してダンスとか言ってたら話ぶっ飛んねん、実は。やねんけど、はい、別にそうじゃないから、そうじゃないねんけど、僕は完全そう思ってて、7時から今日そのキャプテンスミスで練習があるから来てくれって言われて、
はい。
で、俺は、もうその時はもう、もう夜になったら俺らもう大時計ないから、真っ暗やから、ないから夜暇やから言って、キャプテンスミスにちょっと顔出して、
はい、
こいつらおもろいやつやの時、うん、アタックナンバーファイブだ、おもろいだって、はいはい。で、顔出したら、うん、ダンスの練習やねんけど、ご存知かな、パレードの練習をしとったんや。パレードで踊るダンスの練習しとって。で、俺、あ、自分らパレードすんのか、言うて。で、俺も一緒に、その時、洋室で踊っとったよな。で、それ聞いたら、いや、3日後に、今から大きなパレードがシノリーであるから、タックもそれに参加してくれって言われたわけ。 で、俺のダンス得意やんか。はい、いきなり入ったらもうみんなパレードのレベルなんで、あんま、まあさ、リスナーさん、結構簡単パレードはな。こう、ステップ、ステップ、ちょんちょんちょん、ステップ、ステップ、ちょんちょんちょんとか簡単やったやん、はい。で、俺そうやったらみんな、わ、すごいなんだよ、俺やったらまた、こう来たーなって、またほだるいし。な、で、その時に、俺は気づかなかった。じゃあ3日後にみんなと会って、そこで集合して、で、パレードに行きましょうって話になったんやけど、は、皆さんご存知ですか、まあ、もしね、すぐ、うつ病とかの方は、ぜひとも夏のシドニー行っていただきたいんだけども、はい、夏のシドニーといえば、マルディグラっていうね、すっごいお祭りがあるんだよ。
ちょっと聞いたことあります、
ね。マルディグラっていうのは、もともとヨーロッパにある、その春のお祭りなんやけど、うん、シドニーの場合は、その春が来るっていうか、まあ、春祭りね、3月だから、ヨーロッパではな、春祭り。で、アメリカ行ったらニューオーリンズマルディグラって音楽祭りとかやけど、うん、シドニーは違うんです。どんなお祭りと思う？
想像つかない
です、ね。で、やっぱりね、南半球にあるんで、北半球では全く真逆でございまして、はい、世界からなんと、約100万人の同性愛の方々が、集まる一大イベントなんよ。
100万人
で。100万人すごい数やで。
むちゃくちゃ多いです
ね。むちゃくちゃ多いよ。だって街中全部それやから。だから俺は逆にレアやったんや。だから向こうはそう思ってるから、しかもその僕はそのタイのパレードチームのリーダーになってくれって言われたわけよ。
なるほどね。あ、そういうことや
ね。そうやね。うまかったから、そのパレード練習の時、その、はい、いきなりそのキャプテンスミスに現れて、ステップやったらうまいわけよ。俺がちょこっとこってんてんてんとかするからさ。うん、リーダーになってとか言われて。はい、で、行ったんや。三日後に、はい。ほんな俺働かされて、お前体にキンキラキン塗られて、キンキラキン塗られて、うちはパンツでいっちゃで、みんなそうやねんか。
あ、周りがね。
周りが。あ、逆に俺服着てて俺がおかしいわけ。パレード出たわよ。
出たわよ。頭がそっちになってますけどね、はい。
でもね、僕そのおかげでね、うつ病は完全に吹っ切れました。そのパレードのおかげで。
すごいですね。考えたらもう1日で戻る予定だったからずっとそこに。
おった、ずっとおった、ずっとそこになって。お金もお金も2000円ずつぐらいで食えることは食えんねや。うん。止めるとこも、止まってくれるとこ
も
あったし。
気づいたら病気もちょっともう回復も。
そうやね。俺だって人前で踊るとか、まあもちろん考えてなかった。サーキュラッキーでたまたま踊った、うん。で、お金ももらって。あげくの果てはパレードに出るという。
それがもう100万人。
100万人お客さんもんで、すごいね。
どうせ愛パレード。
どうせ愛パレード。みんなほぼ裸という。
いや、それはちょっとその、うつ病の治し方として新しいですね。
ああ、薬飲んでると眠たくなるしね、しんどいでしょ。だから周りはほら、全然知らない人ばっかりだから、俺も怖く昔はだって、うつ病の方って大変やっぱいろんな人の目が気になるから、うん、ね。
視線恐怖とかね。
そうなる。ほんで会社のこと考えなきゃいけないし、どうやって戻ろうかなとか、もう戻らなかったとかするわけよ。うん、そのパレード全然知らないやつもかけないし、みんな裸やし、うん、こう、どえーみたいな。
言ったらその同世代の方って、うん、まあどっちかというと差別されやすいじゃないですか。
ああ、それはそういう、そうそうそう。う
ん、なんかそういう人がこう集まって、その中に入るっていうのはね、ちょっとそういう心もこう解放されるのかもしれない、
ね。そう、そのイベントってそうってバカバカしいイベントやねんけど、うん、やっぱコンセプトは文豪がおっしゃったみたいなコンセプトで、俺が泣いたのはね、シドニーのそのパレードの片隅にさ、公園があるわけよ。はい、そこの公園にはさ、ピンクの、モニュメント、まあ、おまけダンスの街はピンクちゃんのピンクや。ピンクのモニュメントが立ってるわけ、はい。誰もそこには来ないんだけど、そのモニュメントは、このパレードを記念して作られたモニュメントやねんけど、うん、どういうモニュメントかっていうと、この番組で話したかもしれんね。昔ナチがその同性愛者を大量にそのユダヤ人と一緒に殺していくって話があって、うん、それで殺された人々たちに、捧げるピンクのモニュメントやね。そのピンクの、彼ら、星をつけられて殺されていくんやけど、その人たちに捧げるこうモニュメントとかがあって、奥が深いのよ。で、俺が言った時は第30回かな、マルディグラ。27回マルディグラ。
そんなにやってるんです
ね。すごい歴史がある。で、やっぱその最初の頃っていうのはもう、警察とかからもう、規制っていうことで、規制なんだけど、だんだんもうみんなが頑張ってその祭りをやっていって、今もシドニーの石田名物になって、シドニー市長も認めるという。
ああ、素晴らしいですね。
世界のゲイホモさん来て、世界のゲイレズビアンさん来てくださいっていうふうになってて。ビッグイベントなんよ。
それは今も続いてるんです
よ、ね。もちろん毎年2月、まあ、2月から3月で書いてな、1ヶ月間ぐらいあるイベントなんですけど。
ぶっ通しでそういう踊ったりとか。
で、最後の日がそのパレードでね。で、私それに急遽参加になって。
ちょっと今回の時間が
もう。あ、もうそんな時間だ。まあ、あ
って。はいはいはい。なんかすごい、一つの映画を見たような感じ。
あ、そうだ、この番組で。そうだ。
すごいストーリーがありましたね、
今回。はいはいはいはいはいはい。
まさかそんなね。ユアハンサムって言われたその後そんな展開が待ってると思います
でもおかげでうつ病治りました、
まあその治し方は人それぞれだと思
う。もちろんそうですね、
うん、それもしそういうのが合ってるっていう方がいたら試してみて、
うん、そうね、海外にね、ちょっと元気になったら海外にいて全然人も知らない人ばかりのところでね、で英語はタックンが個人的に手取りを合わせてとかちょっと腰取りお教えしますので
腰取りが出たので、
はい、
今回は終わりたいと思います。
はいはい、
はい、ありがとうございます。
See you、 またねー。